清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大正10年、水の取り入れ配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。羽伏村の人たちが訪ねてきた明くる朝、松村はいつもに似合わず無口だった。日課である食事前の歌の練習もしなかった。深い思いにとらわれている様子で黙々と食事をしていた。長男の正直が松村の顔を見ると目は充血し、厳しい顔つきをしていた。やがて食事が終わり、お茶を飲んでいた松村はぼつりとつぶやいた。やはり上流にダムを作るのが一番いい。正直は父がまだダム作りのことを考え続けていることを知った。小矢部川の上流で水をせき止めることができれば洪水を防ぐことができる。また雪解け水や梅雨の長雨を貯めておき、徐々に流して他の水に当てれば干ばつによる他の被害を防ぐことになる。正直が父のこの考えを初めて耳にしたのは大正7年小学校の5年生の時である。この時正直は、そんなこと夢みたい、お父さんの夢物語だと笑った。その後何度も聞かされた。その度に思った。また始まったな、お父さんの夢物語。だが正直は父の信念を知る由もなかった。松村は自分の考えをじっくりと胸の中に温めて燃焼させ、間違いないという確信を持った時初めて口に出す。それまでに資料を集め考えを固めているはずであった。人々には優柔不断のグズな男と思われるほどことを起こすには慎重であった。しかし一旦行動を起こすと信念のレールに乗って着々と実行に移していくタイプであった。松村が小矢部川の上流にダムを作ろうと思い立ったのは大正5年、庄川の上流に発電を目的とするダム作りの計画が進められた時に遡る。出願された石堤式発電工事はその後の調査で小牧に決まり、大正11年に工事の許可が出ている。羽伏村の村人たちが陳情に来た頃、松村は県会議員として活躍していた。ちょうど富山県は暴れ川といわれる常願寺川の治山治水のために上流で発電工事を起こすことを決めていた。これに対して松村は反対派の旗頭となって叫んだ。事業の趣旨は大変結構だ。しっかりとした研究が出来上がり、確定性が明らかになれば喜んで賛成する。しかし専門家揃いの電気会社でさえ何年間も研究調査を重ねている。それを半年ほどのにわか仕込みの役人仕事、簡単に賛成はできない。この松村の反対に議事が一向に進まず、議会は大騒ぎの最中であった。 こうした中で彼は作る意図は違っても小矢部川の上流にダムを作る構想を抱いていた。食事が終わった時、隣の家の斉藤がやってきた。斉藤は松村のためには骨身を惜しまなかった。彼の役に立つならばそれで満足だった。13歳の時、大阪道頓堀の理髪店で修行をしていた。家を離れて心細い上に修行がつらかった。その時、報知新聞大阪支局長をしていた松村が店にやってきては励ましてくれた。親方にも斉藤の面倒を頼んでくれた。その時の嬉しさが忘れられなかったのである。斉藤は松村の部屋に入ると、羽伏信と嫁金村の争いの様子について語った。大の男の足でも2時間はたっぷりかかる上流、そこへ出かけて見てきたのである。分水店には両方の村人たちが詰めかけていた。赤々と燃えるかがり火の中に警察官たちが立ち会い、線香が一本燃え尽きるごとに水を流していた。線香の火が燃え尽きた途端、その村の代表が大太鼓を打つ。待ち構えていた対岸の村人たちが歓声を上げ、線香の火をつける。同時に川の中にいた村人らが用水口に堰を当てる。一方の村人らが用水口にせき止めてあった堰を取って、水の流れを自分たちの用水へと変える。殺気だったすさまじい光景であった。嫁金は山田神殿からももらってるから、羽伏信は7もらいたい。何を言う、半々だ。果てはつかみ合いの喧嘩になってしまった。松村は腕を組みながら斉藤の話に聞き入っていた。2、3日経って松村は町に住んでいる武田文吉ら3人と一緒に大門山の水源地調査に出かけた。5万分の1の地図を頼りに小矢部川沿いに登っていった。途中、川の流れや渓流の様子を調べた。行き着いた先に大きな滝があった。不動滝である。深い樹海に覆われ、気味悪いほど薄暗かった。堂々と鳴り響く滝の音で一層不気味だった。松村たちはそこから一歩ごとに木々をかき分け、参道を伝いながら頂上にたどり着いた。大門山は富山県と石川県との県境にある標高1571メートルの山である。頂上に立つと、東は五箇山、西の方には金沢の町並みが見えた。すぐ下の谷には金沢市内を流れる犀川の支流、倉谷川が流れている。反対側の谷には五箇山の西赤尾村を流れる赤尾川がある。西赤尾は赤尾川と小川との合流点にあるから、小川の水を利用することができる。赤尾川の水を不動滝に引き入れることができたらな。不動滝と赤尾川の水源地はブナオ峠を挟んでいるだけだ。水を引き入れることは可能だ。一行の話し合いで松村は山を降りると、すぐに交渉を始めた。しかし西赤尾村から断られてしまった。赤尾川の水を引き入れられることは水利権が分割されてしまうし、夏枯れの時に困る。それに発電の水利権も分割される。やはり小矢部川にダムを作るより方法がない。がそれには反対される。ただでさえ水利権のことで血の争いを繰り返している。それを上流で水を貯めるなどと言い出せば、怒り狂うであろう人たちの姿が目に見えるようだった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。